Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース4月4日です。皆さん、番じまして、みっつぁんです。そして、すきちゃんは今日は仕事からは帰っているのですが、現在、おいっ子ちゃんの子守をしております。はい、スキちゃんの妹さんの息子ちゃんなんですけどもね、ちょっと妹さん、あ、スキちゃん以前にもポッドキャストの中で言ってたよな、歯医者さんでちょっと大事になってまして、入院して治療するということで、今日はおいこちゃんの面倒を見なきゃいけないかもしれないということでね、一旦家へ帰ってそっちの方へ向かってます。まあ、もしかしたらエンディング出れるかもしれないんですけどもね、多分ダメかなっていう気はしてますけどもね。はい、ということで、もしかしたら私の一人喋りで終わるかもしれません。で、明日なんですけどもね、今度は私が町内会の新年度の予算とか前年度の決算報告とかっていうのがあるんで明日私が収録をお休みしようかなと思ったら、すきちゃんが一人でね、撮るよって言ってくれてるんで、明日は、空海 IT ニュースショートバージョン、もしくはにゃんこま扱いになるかもしれませんね。で、すきちゃん木曜日だったかな、金曜日だったかな、今度はすきちゃんは会社の用事でねお休みするんですよ。というわけで、今週は私やすきちゃんがバタバタしながらね、お送りする1週間になってますけども、はい、今日もねポカポカ陽気でした。会社の桜もねだいぶ咲いてきましたね。五分咲きは過ぎたかな、まだ満開まではいきませんけどもね、はい、まあ、ソメイヨシノではないんですけどもね若干会社でお花見ができる状態にはなってますが、関東のお花見、青空の下でお花見ができるのはねもう明日だけらしいですよ。東京の皆さん、明日なんとかお花見しましょうね週末にはねもう散り始めるらしいですウェザーニュースさんの方の情報なんですが、上野恩賜公園が今日現在満開間近で、7日の金曜日には桜吹雪になるということはそうですねあと目黒川沿い、今日現在満開、6日木曜日には散り出しますよと。それから千鳥ヶ淵、5日が満開で8日に散っちゃえばよということですね。それから井の頭恩賜公園、昨日現在でちらほらと咲き始めてて、7日の金曜日には散り始めるんではないかということはそうですね。 はい、ということで関東でのお花見、本当は今日も良かったんですけどもね、すでにこの配信がされた時にはもうすでに4日の日は終わってしまってますんでね、明日5日水曜日ですよね。あれ、これウェザーニュースさん5日木曜日って書いてあるけど大丈夫か、若干誤色があるようですが。はい、お花見しっかり桜の下で、花より団子かもしれませんけどもね、週末まではどうも持ちそうにないんでね、本当に花が見たい方はお早めにっていう感じですね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は飛行機ネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチにあった記事です。航空自衛隊アクロバットチームブルーインパルスの2017年度スケジュール公開という記事が上がってました。はい、航空自衛隊の、T2 練習機ブルーインパルスですね、こちらの2017年度のスケジュールが公開されましたということですので、ブルーインパルス見に行かれる方はカレンダーに丸つけておきましょうね。まず4月の23日日曜日、熊本県熊本市熊本復興、これ飛翔祭りでいいのかな、飛翔祭かな、というお祭りで、展示飛行が行われるそうです。そして5月1日月曜日、青森県八戸市八戸市政88周年記念行事で、フライトがあります。まあ、ゴールデンウィーク中ですけどね、5月1日の月曜日ですね。そして5月5日金曜日の祝日、これ山口県岩国市の岩国フレンドシップデーという、これは岩国基地の航空祭なのかな、航空祭とは出てませんけどもね、岩国フレンドシップデーというところで展示飛行があります。そして5月21日、静岡県の浜松基地、平成29年度浜松基地航空祭。そして5月28日日曜日、鳥取県美保基地、美保基地航空祭。そして6月4日日曜日、滋賀県彦根市、国宝彦根城築城410年祭というお祭りで、展示飛行があるみたいですね。そして7月の23日日曜日、北海道千歳基地で平成29年度千歳基地航空祭。8月1日に宮城県石巻市で石巻川開き祭り。8月6日日曜日、静岡県静岡市で第70回清水港祭り。それから8月26日土曜日、宮城県東松島市で東松島夏祭り。翌の8月27日日曜日、宮城県松島基地で松島基地航空祭。そして9月10日、青森県の三沢基地で平成29年度三沢基地航空祭。9月26日土曜日、東京都八王子市で八王子市市政100周年記念行事で、日付が確定はしてないんですが調整中ということで、静岡県浜松基地でエアフェスタ浜松2017というのが、これが9月10月あたりであるんじゃないかなと思いますね。 そして11月3日金曜日祝日、埼玉県入間基地の入間航空祭。11月19日日曜日、岐阜県岐阜基地で平成29年度岐阜基地航空祭。11月26日日曜日、福島県これは何基地だ、ちょっと待ってくださいよ、漢字を調べますよ。築住、築住で合ってるのかな、これ読み方、気づく城、築住基地航空祭。そして12月3日日曜日、宮城県新田原基地で新田原基地エアフェスタ2017という予定が今のところ出てます。年明けて3月までの予定がまだ今のところこれ出てないですけども、ないのかな、冬だから、はい、ということで、まあ航空基地の航空祭は、まあ、例年通りあるわけですけども、まあ、今年限定ということで、まあ、彦根城築城410年祭、それから八王子市の100周年、これらの航空祭以外での展示飛行もいくつか組まれていますということだそうですね。お近くの方はぜひ、まあ、これ天気がね悪かったら中止の可能性もなくはないんですけどもね、近くで見ることができる方はぜひ見ていただきたいと思います。で、裏技ですけども、実はこれ前日、それぞれ開催日の前日にリハーサルもありますんでね、もしかしたら空を飛んでるブルーインパスが見れるかもしれませんね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、バグの修正およびセキュリティの問題を修正した iOS 10.3.1 ソフトウェアアップデートを配布開始という記事が上がってました。バグの修正および iPhone または iPad のセキュリティの問題の改善が含まれていますということだそうですね。あと iPhone 5、5C で OTA アップデートができない問題も修正されているようですということですので、10.3 にバージョンアップしていらっしゃる皆さんはぜひ 10.3.1 へのバージョンアップをしておくといいかもしれませんよ。はい、それでは次のニュースはこちら、インターネットウォッチにあった記事です。 Apple iOS 10.3 MacOS Sierra 10.12.4 で SHA-1 証明書のサポートを終了という記事が上がってました。 Apple は3月27日より提供している iOS 10.3 そして MacOS Sierra 10.12.4 TVOS 10.2ウォッチ OS 3.2 が搭載されている、サファリと WebKit において SHA-1 を用いた TLS 証明書のサポートを終了したことをサポートページで明らかにしていますということですね。サファリで開いた時には鍵マークがつくかつかないかってやつですよね。iOS 10.3 や MacOS 10.12.4 のサファリでは SHA-1 証明書を用いたウェブサイトに接続しようとするとサーバーの識別情報を検証できませんとのメッセージが表示されるということですね。現在詳細を選ぶと証明書の詳細を表示できますが、赤字で信頼されていませんと表示されますと。ただここで続けるを選ぶと閲覧そのものは継続できますということですが、アドレスバーに、鍵マークは出てきませんよということはそうですね。Apple によれば OS デフォルトのトラストストアに保存されているルート認証局発行証明書すべてのサポートを終了しましたが、その他の TLS 接続では SHA-1 証明書が2017年後半までサポートはされますということだそうです。Apple ではウェブサイトの運営者に向けてできるだけ早急に SHA-256 証明による証明書への移行を促していますということで、より、強化された、証明書に変更するようにということはそうですね。当然この SHA-256 に対応したページならば警告は出ないということのようですね。まあサーバーの識別情報を検証できませんって出てもとりあえずは、まあ、見ることはできるということだそうですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 Apple ワークフローアプリを有料で購入した一部ユーザーに対し購入代金の払い戻しを開始という記事が上がっていました。先日アップルが作業自動化アプリのワークフローを買収し、アプリの価格を無料化したことをお伝えしましたが、アップルがここ数週間のうちに同アプリを有料で購入したユーザーに対し払い戻しの手続きを進めていることが分かりましたということですね。マックルーマーズさんによると、アップルは同アプリの購入者に対し代金を払い戻ししたことを通知するメールを送信しているようですと。ただ対象ユーザーの範囲がどの期間までなのかは不明ですということでね、はい、ワークフローという iOS 上で、まあ手順の自動化をするためのアプリですけども、これはアップルさんが買収したことによって、まあ、無料になったんですよね。もともとね、有料いくらだったのかな覚えてないんだけど、お金を払った人には、まあ、返金処理をしているということだそうですが、私このアプリ持ってんだけどな、金払ったのかな、もう払ったとしても1年以上昔の話のような気がするんですけどね。今のところ私のところに返金しますよというお話は来ておりません。ですからどうなのかな、どれぐらい遡ってくれるのかな、よくわかんないですけどもね。はい、このアプリ自体は2015年の2月12日にバージョン 1.1 がリリースされてますね。はい、ということで、まあその間にバージョンアップを繰り返しているということで、まあ直近でダウンロードした人っていう話じゃないのかなってね思うんですけどもね。はい、いかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキーナーキーナーさんの方にあった記事です。アップル、サムスンに対し次期 iPhone 用有機 EL パネルを7000万枚発注かという記事が上がってました。元記事は日経アジアンレビューというサイトですけども、こちらの方にその記事が上がっているということですね。アップルはサムスンに7000万枚の有機 EL パネルを発注した。需要が予想を上回った場合、サムスンは2017年にアップルに対し9500万枚生産する準備を進めているようだということだそうですね。というわけで、今年の秋頃発表されるであろう次期 iPhone に使われる有機 EL パネルはどうもサムスンの独占供給になるのではないかということだそうですね。まあ、ただ全てのモデルがこの有機 EL になるのではなく、現行と同じサイズの 4.7 インチと 5.5 インチモデルについては通常の液晶パネルで、どういうんだろうな、10周年記念モデルになるのかな、こちらの方が、この有機 EL になるんではないかということはそうですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキーナーさんです。 NTT ドコモ iPhone SE の 64GB モデルの端末価格を値下げという記事が上がってました。iPhone SE の端末価格はこれまで 69,984 円でしたが、本日から 57,024 円へと 12,960 円値下げされていますと。ただ月々サポートが2106円から1566円へと減額されていることから、実質負担額は19440円のままで変わりありませんということですね。一括購入される方に関してはまあ値下げになってますけども、分割購入される方にとっては全く変化はないと、変更はないということだそうですね。でちなみにドコモオンラインショップではすでにゴールドとシルバー、こちらは在庫切れになっているということで、それ以外のローズピンクと何になるのかな、もう一色ありますよね、こちらのみ、まあ在庫限りということになっているようですので、もし購入を考えの方はお早めにというところですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは PC ウォッチにあった記事です。全世界 OS シェア、 Android が Windows を抜きトップにという記事が上がってました。Android は2017年3月のシェアで 37.93% と Windows のシェア 37.91% を超え、初めてトップとなりましたということですね。Windows が1980年代からトップを、維持していたのと比較して、 Android のシェアは5年前にはわずか 2.4% であり、急激にシェアを拡大していることがわかるということで、まあパソコン離れが加速してるってことなのかな。若い人パソコンは持たないけども、まあ、スマートフォン、タブレット、アンドロイドで済ませてしまおうということなのかもしれませんね。ただこの調査ですね、インターネット上で利用されている OS の、シェアなんですよね。なので、ノート PC を含む、PC 端末に限定した場合には Windows のシェアは 84% と、まあ、独走は変わりないということのようですね。まあ、Android は伸びるんでしょうね。とっとこ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチの記事です。ポケモン GO ユーザーには朝飯前、1日8000歩歩くとキャッシュバックされる保険が話題にという記事が上がってました。東京海上日動安心生命保険という保険会社があるんですけども、ここはですね、ウェアラブル端末を利用したユニークな保険を、まあ、出しますという発表したんですね。その保険の名前が歩く保険と名前がついてまして、専用アプリで1日8000歩歩いたことが確認できれば、2年間の支払い対象期間の満了時に保険推進還付金と称したキャッシュバックが受けられる特約がついていますということだそうですね。ただこの保険まだ発売が始まったわけではなくて、こういう保険を出しますよという発表だけなんですよね。実際の発売は8月からということで、まあ、詳しい内容はまだ詳細が出てないんですけども、この保険ドコモショップで先行販売されるという異例の形式も含めて、しばらく注目を集めることになりそうだということだそうですね。1日8000歩、あーでもなー、土日8000歩歩くかな。平日だとね、2万歩ぐらい歩くんですけどもね、仕事で。これは毎日8000歩歩かないとダメなのかな。 平均して8000歩になればいいのかなちょっとわかんないですけどもね。まああることでキャッシュバック、まあ歩いて健康になってねっていうことなんでしょうけどもね。はい、そしてもう一つもあることでお得になる情報を紹介したいと思います。携帯ウォッチにあった記事です。埼玉県とドコモ、歩いて県産品が当たる健康増進プログラムという記事が上がってました。埼玉県と NTT ドコモは健康増進プログラム、埼玉県コバトン健康マイレージを4月1日に開始しましたということで、これ埼玉県民だけの対象になってしまうんですけどもね。毎日の歩数に応じて県の特産物などが当たるキャンペーンで、埼玉県内25市町村や一部の県内企業、保険組合が参加します。参加自治体に、在住または勤務している18歳以上なら無料で参加できます。終了時期は未定ということはそうですね。で、歩数の計測は歩数計リストバンド型活動量計のムーブバンド2専用スマートフォンアプリのいずれかを利用します。歩数計やムーブバンド2は参加者に無料で貸与しますと。市町村役場やドコモショップなどの店舗に歩数を登録するための端末が設置されます。登録した歩数に応じてもらえるポイントを貯めると抽選で参加できます。抽選に参加できます。当選すると埼玉県産の農産物や協賛企業の商品などがプレゼントされるということはそうですね。これはドコモユーザーだけじゃないとダメなのかな、どうなのかな。もしかしたらドコモユーザー限定、そして埼玉県在住もしくは勤務の方限定ということになるのかもしれませんけどもね。はい、こちらは歩くことで特産品が当たるかもよということだそうですよ。以上、空海 IT ニュース4月4日でした。それではエンディングに行きます。
のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、すきちゃんおかえりなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
こんばんは。
今日はおいっこちゃんの子守りが急遽中止になりましたね。
あ、言った？なんか、
あ、以前妹さんの歯医者の話確か配信中でしてたからある程度話をしとったけどね。
そうなんです。なんかちょっとの風邪らしいんだけど、
なんか妹さん風邪ひいて入院が延期になったということみたいですね。
なんか、全身麻酔してなんだけどね、いろいろあるんだろうねやっぱり。
まあそれはあるかもしれないな、
うん、まあちょっと私も仕事がハードで今ちょっとくたびれとったけね、うん、あのまずとりあえず、まあ、来週か再来週って言ってるんで、
うん、
うん、
はい、それではエンディングコメント紹介していきたいと思いますが、まず最初に、そらうみ .jp の g メールの方にコメントいただいてますので、こちらから紹介したいと思います。いやいや坊主さんからですね、タイトル商品ありがとうございますということでいただいてます。みっつぁんすきちゃんこんにちは、いやいや坊主です。メール遅くなってしまいました。プレゼントのミニオンカップ麺到着しました。ありがとうございました。忙しい中発送も大変だったと思いますが、手書きのメッセージまで入っていて感動しちゃいました。シールも嬉しかったです。ありがたく頂戴いたしますということで。シール、
あのその昔ね、
うん、
あの新しいリスナーさんよくその何、うん、応募プレゼント応募やっとった時に初めてのリスナーさんに入れてあげてた、あの6色リンゴのシールがね、
あ
まだあるんよ。
ほうほうほう。
あのノラちゃんが提供してくれたんだけどね。
そうだったね。
で、あのゴソゴソしたあシールがあるじゃんと思って。
うん。
うん。
6色リンゴシールだったんですね。
うん、いやミニオンカップの麺はあの子供さんって言っとんさったけん、うん、いやいやヤボーズさんにもなんか送ってあげたいなと思って。
うん。
で、あこれは喜んでもらえるかなと思って入れてみました。
はい。先週は仕事のシフトで朝方4時くらいに帰宅だったので、子どもたちとあまり顔を合わす時間がなく、しかも鈴木が土曜日も仕事だったため開封が日曜日となってしまいました。かっこヘッドライトの輸送ですということで、鈴木社のヘッドライトを運ぶ仕事なんですね。
いろんなところもって前書いてもらったじゃん。
うん。早速日曜日に開封して早速子供たちに渡しました。段ボールを開けて出した時は想像はしていましたが、神さんが一番リアクションが良かったです。わら何それすごいかわいいと大絶賛でした。子供のお昼ご飯に作って出したところ、あバナナだ、バナナの味がするよとびっくりしながらワイワイ食べてましたよ。月ちゃんとみっちゃんの食べた感想はいかがだったでしょうか。我々も食べたんですけども、バナナの香りは分かったんだけど味はあんまししなかったよな。
味覚が腐ってます。
子供さんの味覚の方が正確かもしれませんね、うん。プレゼント当選後のメールに私たち一家の Mac& パソコン遍歴を書きましたが、妻にその時のポッドキャストを聞かせたところ、私の Apple Watch が入ってないよとお叱りを受けました。ですので妻は iMaciPhone6S、iPod Touch、iPad Mini 2、Android Watch を使っていることになる。
Android じゃないよ。
あ、Apple Watch
を。何言ってんの？怒られるよ。
Apple Watch を使っていることになりますね。
これどうやって Android になるの？
今では Windows？ 何それ？と言っています。昔は散々使っていたのに。空海 IT ニュースがそんな我が家の情報源になっています。サイレントリスナーですが、これからも応援しながら楽しく聞かせてもらいます。またプレゼント企画の時に突然顔を出したりするかもしれませんが、その時は温かく迎えてください。ありがとうございましたということでいただきました、
うん、
ありがとうございます。
楽しいコメントですね、これ。ありがとうございます。奥さんがすごいね。
うん。アプローチも使ってるってよ。
なんかね、こんあのね、いやいや坊主さん、聞かせ、奥さんに聞かせないで、この番組。もうね、何さっきのアンドロイドウォッチって。こんなんだっけね、聞かせちゃダメよ。こんな我が家の情報源ってどんな情報源よ。ダメダメ。
ダメダメ。
ダメよ、ダメダメ。
はい、また大橋に顔出してくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それではツイッターの方にいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1464回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 それからペプシさんが、1464回を聞いてくれて、花見今年もできなかった、島根の桜といえば日川に行ったことあるなってことですよ。
はい、ありがとうございます。日川ってことは水戸屋の方かな、水戸屋か木月かっていう感じですかね。
今は関東にお住まいだけあれなんかな、関東は今年桜がもうね早いみたいで、
今日明日がバッチシなんですよ。
うーん、
で週末にはあの雨風でもう散り出すみたいですよ。
あのこちら辺今日はなんか改めてそういえば桜ってどうなんと思ってみたら、あのちょっと咲き始めてますね、うん、
ぼちぼちね、
うん、
でこの週末の天気が崩れる時ぐらいがちょうど満開になるんだろうけども、天気がどうなのかなっていうのはちょっと心配ですね。
例年ね桜が見頃になると雨が降る感じがするんですけどね。
うーん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゴールデンウィークに帰って、あ、そうか、もうないな。北の方に北上したら見れるよ。ね、
北海道ぐらい行くとちょうどいいかもよ。うん、
ですです。ありがとうございます。お散歩さんが、おはようございます。アップデートしたばかりの、ISO。
iOS。
ISO。
ISO って書いてあるね。iOS の間違い。
マイナーアップデートが来ている。台数が多いので結構大変。ISO9000 ですか。
10.3.1 が出てるんですよ。
あ、なんかちらっと聞いたな。
うん、ね、今朝だよ。
うん、誰かなんかでちらっと聞いたっていうか見たっていうか、あ、もう来てるんだと思って。
もう来てます。まあファイルサイズそんなにでかくないんですぐ終わると思いますけどね。はい、ありがとうございます。
これ思うけどお散歩さんのこのあの ISO とかあのもしね、三つの病気がうつるよ。アンドロイドウォッチだけね、なんせね、気をつけてくださいよ。ね、あの飛沫しますからね。はい、ありがとうございます。
はい。
チュリーちゃんが1464回拝聴。木により異なる桜の開花。昨日は職場で夜桜の宴席予約をしてあったのですが、夜の東京地方は雨が近づいていたため中止。残念でしたが正解。あ、そうだ、昨日すごいライブだったんだよね、夕方。
なんか雷がスカイツリーにも落ちてたよな。
うん。
今日は巣はちょうどいいんですけどね。
なんだろうね、桜が咲くとあの天気悪くなるの。もう、なんかそんな感じでじっくりこう、むくむく咲いた桜を見ることがなかなかできないっていうのが、もうこの余計に桜の価値観をアップさせる感じがしますよね。
そうだね。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
以上ですね。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、昨日のエンディングで喋ろうとしてた肉のお話ですが、
覚えてんだ。
覚えてるよ。ね、気がついたのがいつだったかな、
先週の
週末だよな、
週末の夜だよね、
土曜の夜だったか、
土曜の夜になんかスカイプしとって、なんか突然だけどなんか楽天ポイントの1万ポイントの使い道って何があるって私にふっかけてきたよね。
そうそうそうそう、あのね、何で当たったのかよくわかんないけども、楽天ポイントが1万ポイント当たったんですよ。
何で当たったかわからんちゅうのがまたすごいよね。
それこそ楽天銀行とか楽天市場とかであのキャンペーンしょっちゅうあるじゃない、
うん、
ポイントプレゼントとか、
うん、
あれ片っ端から全部応募してるんですよ。でどれが当たったのかよく分かんないけども、1万ポイント、え、1万ポイントってびっくりしたんですが、それよりもびっくりしたのが有効期限4月の15日までって書いてあるんですよ。おいおいって。で土曜日の夜スキちゃんとスカイプしながら1万ポイント使い切らなきゃいけないんだけどって話をしてね。
普通だったら
何に使おうって、うん、
普通はショッピングに行くよね、みんな。
うんうんうん、そう
だな、3つは行かない、なんか欲しいもんないんだら特にないとかって言って、
うん、あの車上荒らしで 財布を盗まれちゃったんで、財布でもいいなと思ったんですが、実はそれまでのところで私買っちゃったんですよね、財布をね。
そうなんよ、車上荒らしで現金3万5000円も取られてるのに財布買えんさったんよ。
あ、その話は収録の中でもしたけど、あれ、すきちゃんいない時だったかな、
いない時だったかな、
うん、そうそう、その車上荒らし捕まりました。
話かかった。でもまだなんかはっきり分からんじゃん。
まだね、車上荒らし未遂で捕まってるんでね。ただ多分それが犯人じゃないかなというふうなことなんでね、確定ではないんですが、多分犯人捕まりましたよ。
お金返ってくればいいけどね。
お金は無理じゃないのかな。
お金返ってきたらさ、パッとやる、パッと。
あれってどうなるんだろう、その盗まれたお金、
うん、
あと車の修理代、
あ、
それから銀行系のカードってあれ再発行に1000円ぐらい全部取られたんよ。
そうなん。
それから運転免許証が3500円でしょ。
あ、全部書き出しとき、それ、
うん、金額にしたら結構な金額になるんですよ。これ犯人に請求できるのかってちょっと思うんですけどね。
誰か法律に詳しい人いませんか。
成人なんで本人に支払い能力がなかったらダメなのかなって気もするしな。
無職だったよね。
無職、28歳だったかな。
27歳。
あ、27歳って言うとったか。この辺がねよくわかんないんです。まだ警察から捕まったよっていう連絡をいただいてないね、正式には。
だってネットで調べても出てこんじゃん、その記事。
そうそうそうそう、唯一一箇所だっけ、出雲の、ローカル新聞みたいなやつ、
うん、
の記事が上がってたんだけど、その記事読もうと思ったら会員じゃないと読めないとかって言われるしね。
だっけ、その会社で教えてくれたあのおじいさん、
まあおじいちゃんだね、
おじいちゃんに新聞持ってきてもらえるじゃん。
まあね。そうなんですけどね。で、それはそれで置いといて、で、1万ポイントの使い道ですよ。でね、楽天にね、ラクーポンっていうサービスがあるんですよ。クーポンが買える。
うん。
似たようなサービスが あるじゃない。あれ、なんだったっけ。おせち料理がめちゃくちゃだったやつ。
ラクーポンじゃない、あれ。
あれ、ラクーポンじゃなかったでしょ。あれ、なんか違うサービスだったよ。
そうだっけ。
なんかあんな感じでクーポンが買えるサービスっていうのがあって、そこを見てたらですね、いきなりステーキ、唯一島根は出雲のイオンの中に入るんですけどね、
うん、
ここで使える肉マイレージカード、肉マイレージマネー、これが出てたんですよ。で、スキちゃんが肉が食いたいって言ったんで、これに変えてしまいましたよ。
最初でもそこに行き着くまでにすごい調べたよね。楽天ポイントの使えるお店とか。
そうそう、日帰りの温泉旅行で1万円ぐらいならあるかなと思ったけど、島根ないよね、
うん、
日帰り温泉
何もないな。
で、結局何に変えたかというと、いきなりステーキで使えるプリペイド機能付き肉マイレージカード、2500円分と5000円分で、2500円分のマイレージカードが、1980円で、5000円分のカードが3980円、
うん、
で、本当はこれ5000円分のカード2枚買っちゃろうと思ったんですけども、1人1枚って出るんですよね。なのでしょうがないので、5000円と2500円を1枚ずつ、
うん、
で、あとは地元のドラッグストアで使っちゃったと、楽天ポイントで支払いって形でね。これ本当はこの2500円分のカード、
うん、
これで1万円分使い切ると一番良かったんですよね、枚数いっぱい買えれば。
肉ばっかり食べんでもいいですよ。
割引率はこの2500円のカードの方がいいんですよね、5000円のカードよりも。あ、
そうなんだね。
そうそう、計算したんですよ、電卓で。で、最初はそれを複数枚買うつもりでいたら、一人一枚って出るから、あっちゃーってね。まあ、それでも、7500円分の肉は食える。ですよ。7500円分。まあ、肉の、あの、種類によって違うけど、だいたい 10g。10g 100円計算だったかな、
うん、確かそんな感じだったと思う。
そんな感じだよね、まあ、もっと高いお肉もありますけどね、あの熟成肉とか、
うん、
っていうと肉食えますよ、すきちゃん。
昨日も残業しながらなんかすっごいお肉食べたくて、なんか肉食べたいとかで叫びながらやって残業してましたけど。
あれ、ツイッターだったっけ、 LINE だったっけ、
何が、
誰かいきなりステーキで肉食べてる写真上げてたのは。
ああ、ツイッターかな、
先週
誰か。
あれ見て肉食いたいと思ったんですけどね。はということで、あ、楽天にはこういう使い方もあるのねと。
ありますね、あのクーポン出てきますね、ラクーポンでいきなりステーキ。
うん、島根で検索するとこれしか出てこないよね、食べ物系は。
うん、いや、あとお寿司があったよ、あの、なんだっけ、あの、なんとか寿司、
なんとか寿司、くら寿司だったっけ、
くら寿司じゃない、くら寿司だったっけ、
くら寿司じゃなかった、
お寿司もあったんですよね。
うん、うん、ということで楽天ポイントが肉に変わったというお話でしたけど、あんまし面白くなかったね。
今見てますけど、
うん、
いきなりステーキはね、リブロースは 1g あたり 6.5 円で、ヒレステーキが 1g あたり9円。
うん、おお、あ、グラム9円、グラム10円か、約。
あの、ヒレがいいですね。
ヒレが。これもっとずっと下の方下がっていくと熟成肉とか出てくるでしょ。
いや、今私が見てるところにはないんですけど。
あ、ないか。
あの、
うん、いきなりステーキのホームページ行くと出てきますよ。
お腹が空いた。
ただイオンの中のあのいきなりステーキってあんましゆっくり食べる環境じゃないよな。
うん、多分ね。
あのフードコートの中で食べる形なんでね。
そうですね。
そうだすな。
そうだす
な。そうだすな。
あ、本当だ。あった。本格熟成国産牛サーロインステーキ 1g 10円。
あ、なんかもっと高い肉もあったけどな。
ん？
もっと高い肉も。
黒毛和牛ですか？サーロイン
ステーキ。あ、黒毛和牛だったかな。
グラム18円。
ああ、それがなんか高いなと思って見てたけど。
いやー、お腹減りましたね。
ちなみにこのラクーポンさんのこのいきなりステーキのプリペイドカード、
うん、
まだ日にちがありますね。今見るとあと68日と2時間15分55秒って出てくる。一応期間限定みたいですね。
あ、今なんか楽天あのいきなりステーキって検索したら、うん、このラクーポンありますよ。
ちなみにこの2500円分のプリペイドカード私を含めて2人しか買ってません。
え、そうなんだ。
2セット売れてますって出る。5000円の方はねもうちょっと買ってる人多かったよ。5000円の方はね、5000円の方は8セット売れてます。
あ、でもそんなもん
ね。言うても8セットか。
皆さん、
いや、だって僕もこれあのお金出して買えって言われたら買わないと思うよ。5000円の方のクーポンが割引率が 22% で、2500円の方が割引率が 24% なんで、いきなりステーキ常連さんは買っとくと。まあでも常連さんは使ってるかもな、ポイント貯めるために。
何の常連さん？
いきなりステーキの常連さん、よく行く人はね、
うーん、
それこそ食べた肉の重さをマイレージで貯まるんですよ、ポイントとして。
うーん、
でその貯まったポイントをまた1ポイント1円かなでお肉に変えられるんでね。
あれ、みっちゃん、なんか私が今見てるやつ、
うん、
5000円相当肉マイレージ、
うん、
26セット売れています。出てるよ。
え、26セット、
うん、
え、僕が見てるの8セットってしか出てこないぞ。
そうな
の、うん、8セットになってる。
26セットですよ。おお、すごいな。ステーキとかってなかなか食べることないですからね。なんか冷えましたね。は
あ、はい、ということで皆さんも肉食べようね。
じゃあ土曜日は JR で行って私は飲もうかな。
あ、土曜日はまだダメだよ。
ね、
3月24日から4月2日の間に購入手続きをした人は4月10日頃に発送って書いてある。
発送なん？
そうそうそう、カードが来るんですよ。
今週かと思ってたんですけど。
今週はだからまだ食べれない
よ。早く言ってよ。めっちゃやる気なくなったもん。もうそれがある気、頑張ろうと思って頑張ってんのに。なーに、
これ1週間ごとにどうも発送してるみたいですね。
知らんわ。あー、もうやる気なくなった。どうしてくれるんや。
知らねえよ。これカード発行から1年間有効なんでな。だから購入日によってその有効期限が違うんじゃない。
肉食べたい。
じゃあスキちゃんのおごりで食べとくか。はい、ってなお話でした。スキちゃんなんかある？
セブンプラスを会社に持って行っても忙しくて話す間がなくて誰とも、
うん、
お昼は家帰るし。でなんかちょっとね、あまりにも寂しくって今日わざわざ帰る時にまだ仕事残ってしてたiPhone 使ってる男子捕まえて、ねえねえ見て見て赤い iPhone とかって嬉しそうに見せたら、あ、うん、珍しくね、めったに見ないんだけど Facebook 見たよ。何何、セブンプラスなの？字が大きくなってよかったねって言って、すごい、それでおしまいみたいな。
よかったね。かまってもらえた。
なんかそれで終わった。
もうちょっとリアクション欲しいな、それ。
寂しかった。うん、もうなんか私がセブンプラスを持ってるってことは、その字が要は大きくっていいんだろうっていう考え方されるね。まあそうなんだけど、
そうだよね。
それだけで片付けられると非常に寂しいものがある。
それは落として、あ、ガラス割れちゃったって言ったらもっとみんなが注目してくれるかも。
割りたくないですけどね。まだ払い一回も払ってないんですよ。
そうだよね。確かにそれはそうだ。
いい機会なんでいらないアプリを全部削除してだいぶ減ったけど、でも、うん、アイコン見てもこれ何っていうのはまだありますね。
それいっぺん立ち上げてみたら、どんなアプリか。
うん、それもめんどくさくって。で、だいぶ減らしたけど、本当にこれ何って分かるものだけにしたら1ページ目だけで収まるような状況になってきたんで、もう、ホルダーに入れてちっちゃくなってるアイコンを全部引っ張り出そうかなと思ってます、今。
ああ。アイコン少ないのは寂しいからね。
そう。ガラガラになりましたもん。
スキちゃんがアイコン整理してアイコン展開して
ん？
アイコン展開をせなきゃね。
アイコン展開？
うん。ホルダーから外へ出して。
そうだね。なんか全然使ってないやつがいっぱいあるんで。
うん。
うん、ね、128ギガもいらないのになって。 思ってますけどね。
赤は128が最低だからな。
もう今使用可能が87ギガあるってことは半分以上空いてるってことですね。
僕よりも余計入ってないか。
何が
アプリが。
あなた今使用可能何ギガ。
使用可能が 186.95GHz。 あ、ギガバイト
256だけでしょそれは。
うん、
128でいいんじゃない。あなた
それこそあのいっぱいいっぱい入れてたんだけども、一旦きれいにして一からアプリ使う分だけを落としてまた入れ直してるんでね。
あれと思うとなんかこれをこうフルに活、ね、容量をフルに活用するのってどういう、その人たちはちゃんとその自分の入れたアプリをちゃんと使いこなしてんのかなとか、いろんなことを考えますね、うん、
あと写真をあのか綺麗にしたんで iCloud にみんな上がってる状態になってるんだよね、古い写真が、
うん、
だからそれが容量を圧迫してないんですよ今。
なるほどね、
うん、それも大きいかなと思いますけどね。あ、皆さんもアプリ整理しましょうね。
あなたに言われたくないよね。
はい、
以上空海 IT ニュース4月4日。あ、今日何の日か知ってる？4月4日。
わかんない。
フォーの日なんだって。
は、
フォ
ー何の子？
フォー、あのベトナム料理だっけ。
ああ、
うん、だったそうですよ皆さん。じゃあ皆さん良い4月5日をお過ごしくださいね。3、4、あ、違う、お届けしたのは
なんか暴走してるぞ、なつきちゃんと。
つきちゃんと、
ちゃんと
何言ってんだが、ね、アホですいませんね、のつきちゃんでした。それでは皆さんまた明日。
あ、そうそうそうそう、あのオープニングでも言いましたが、私は明日お休みで、つきちゃんの一人喋りになりますんで、よろしくお願いします。
明日は5分で終わるよ。3、4、
ただものだんだ。
何にするだっていう感じですね。
何にするだ。
まあ10分か15分ぐらいのショートムービーで、ショートムービーでショートバージョンでショートバージョンでお届けいたします。
すきちゃんちょっと踊る姿が見れるかもよ。
もうヨレヨレですから、もうほっといて。
Soraumi IT News。